Body。 皆さんこんばんは。東京 FM ベルクプレゼンツ、乃木坂46の乃木坂に相談だ。乃木坂46松尾美優と
乃木坂46清宮玲です。
よろしくお願いします。この番組は私たちが同世代から大人まで幅広い世代のどんな相談にも乗っていくラジオ番組ですが、ほぼほぼ脱線トークをしてしまうラジオ番組でもあります。ぜひツイッターでハッシュタグ乃木坂をつけてつぶやきながらの実況よろしくお願いします。
お願いします。はい、そういうここでちょっとフリートーク今週の話題なんですか ね、 ね、
この放送は8月26日だそうで、
じゃあもう
愛知県まで全国ツアーは終わってる、じゃあもう残るは神宮だけ。
おお、夏も終わるよ
ね。もう終わっちゃうね。
だって夏休みって31日までとかって言いますよね普通。
そうですよね。
で、大学生はちょっと長いの？
私は9月の最初の週まで休みかな。
おお、なんか夏休みできるといいね。やりたいこといっぱいあるな。
本当？
海に行きたいでしょ？
うん。
あとはあ、そのぐらいかも。
すごい少なかったです。
海に行きたいです。
海に行きたいか。そう
泳ぐ泳ぐ。
ええー。
いやでもな、日焼け気になるな。でもなんか南国みたいなとこに行きたいな。
あー、沖縄行きたいんだよね。
あー、水着持ってない
だよね。
あ、でも欲しいな。買っちゃう。
買っちゃう。見に行く。今誘われた
買っちゃうなんかノースリーブのワンピースとか着て、
うん、
南国ですみたいな。
あー、確かに
雰囲気南国。
夏っぽいことしたいかもね。
したい。麦わら帽子かぶりたい。
かわいい。いいね、それ。ひまわり畑行っちゃう。あれかも。
はい、じゃあさてさて、この放送は8月26日夏の全国ツアーも愛知県まで終了してます。まあぶっちゃけ今私たちが今いる世界はまだ8月の真ん中あたりです。
そうですね。
ちょっと今の段階でこれからの私たちの話をするといろいろとね、まあ、変わってきちゃう可能性もあるので、
うん、
思い出話とかしてみますということで。
はい。
はい、じゃあ行っちゃいましょうか。
はい、
今週は松尾の思い出話。さっきも言いましたけど、収録と放送のラグがあるので、うん、ここでは松尾の思い出話を聞きたいと思います。なんか夏っぽい思い出話お願いします。
なんか夏っぽい思い出話、
松尾の一番の夏の思い出披露。
なんかないですかね
え、
わかんない。あ、でも私なんか1歳、
うん、
1歳の時から毎年ずっとキャンプ行ってました。家族で。
それは思い出じゃない。
夏に。
真夏に？
うん。行ってて。
キャンプってちゃんとテントとか
組み立てて。あ、そうそうそうそう。
真夏に？
私キャンプ場おすすめいくらでもできますよ。
すごい。
めっちゃ行ってました。いろんなとこ行きました。もうコテージがあるようなとこもにも行ったし、
うんうん、
でも主にうちはテント持ってく人だから、
うん、
あとなんかサイトが決まってなくて、その泊まっていいところ、テント建てるところ決まってなくて、もう山で、あのどこにテントを建てようが構いませんとか、いろんなとこ行ってた記憶。また行きたい。
蚊とかいないの？虫。
めっちゃいるよ。
だって夏だもんね。
蚊もいる。もうそこで蚊が怖くなった。
へー。
すごい楽しかった。
寒い時しかしたことないの。
え、寒い時行ってた？
お昼は暖かくて、うん、朝方夜方は寒いみたいな。
めっちゃいいじゃん。秋ぐらい。
どうだったんだろうね。でも長袖だったから秋なのかもね。
その時期いいね。
そうそう、虫もいなかったし。
いいなぁ。めっちゃ虫いたもん、夏に行ってたから。
虫だけが天敵だよね。
そうなんです、
うんうん、
まあそんな感じでした
はい。お、じゃあそれではね、松尾、あの曲いっちゃいましょうよ。
それでは日本全国の松尾ファンの皆さん、お待たせいたしました、
はいはいはい、
とうとう私の口からね、このタイトルが言える時が来ました。
なんて曲？
タイトルはアンダーズラブ。
松尾先生、こちらの楽曲はどんな曲調なんでしょうか？
そうですねなんかチャッチャラチャッチャラチャーっていう感じの曲調でして、
はい、
あのダンスもとってもあのみんなが真似できちゃうような、でもかっこいい曲、かっこいい曲なのにみんなが真似できちゃうような振り付けになっていて、
絶対できないですよ。
できちゃうんです
楽曲に込めた意味とかって何ですか？あるって言いますか？
そうですね、意味ですか。意味はちょっと聞いてみないとわからないんですけどあの MV の方はヴァンパイアという感じで、うん、みんなねマーヤさん以外がヴァンパイアになりましたし、うんうん、子役の方々も参加してくださって、うん、とても楽しい MV でした。
松尾にとってアンダーズラブとは
とはとはとはそうですね、愛ですかね
何でもかんでも愛でやるのやめてください
ラブって書いてあるから
確かにアンダーズラブですからね、
ラブですからね、
はい、じゃあありがとうございます。それでは曲紹介を可愛くあざとく萌え萌えでお願いします。
乃木坂46の最新曲でアンダーズラブだにゃん、
ひぃベルクプレゼンツ
乃木坂46の
乃木坂に相談だ。この番組はベルクの提供でお送りします。
東京 FM ベルクプレゼンツ乃木坂46の乃木坂に相談だ。ここからはこちらのコーナー、
レイの白黒ジャッジ。
こちらは好き嫌いがはっきりしているレイちゃんが優柔不断で決断できずにいるリスナーさんの二択の悩みに白黒をつけていくコーナーです。確認しますが、れいちゃんは本当に白黒つけれるんですよね。
本当につけられます。
では早速ですが、せいみやさん、
はい、
先ほど私がした曲紹介、
うん、
アンダーズラブだにゃん、こちらは滑っていたは面白かった、どっちだったか白黒つけてください。
滑っていたと思います嫌だった、なんか
嫌だった
なんか嫌だった
嫌だったか、
だから、うん、あの突っ込めずに、
うん、
ヒーって
悲鳴が上がっちゃった
じゃあでもキュートファンの人は、
うん、
大喜び大歓喜、ウェーブウェーブ
各家庭でウェーブしてんの
そうそうそう、
乃木壇をお聞きのリスナーの皆様にご報告です。アンダーズラブダニャンは完全に滑っていたということでここに宣言します。もう二度とアンダーズラブダニャンとは言いません。よろしくお願いします。
アンダーズラブはいっぱい言ってください。
はい、ダニャンはもう、
うん、
もう一切言えない
それじゃあメッセージを、
はい、
紹介していきましょうよ。
東京都、毎日がおにゅうさんからです。今では欠かせないマスクの色についてジャッジ、うん、白は黒、
それではジャッジしたいと思います。こちらは白、
うん、
え黒、
あ黒だ、
あ黒だ、え気にしたことなかった。
黒
こんなに黒を馴染んで使ってる人いないですよね
確かに黒つけてると黒派なんだって思う。そうそうそう、
もう服の一部みたいな、
ね、すごい似合ってますね、
うん、いやでも今なんかないっぱい白、茶色、
グレーとか、なんか
黄色、
ラベンダーとか、
ラベンダーあるね。嫌だ、私女の子の黒はあんまり嫌かもしれない。
何色が嫌だ、わかんない。でも私一回ゴミ捨てに行った時に、うん、緑と黒のさ、あの、炭治郎、
炭治郎、
うん、マスクをした子供に全速力で追いかけられて、トラウママジで怖かった。
あーやばいね、
すっごい100メートルぐらい走ったんじゃない、一緒に、うん、なんでわかんないわかんない、私普通にペットボトル捨てに行って、うん、で目があったんです、うん、立ってて、
うん、
なんか遊んでたのかわかんないけど、うん、そしたらすっごいなんかって言ったよ、お母さんにすぐ報告して、なんかすっごい追いかけられたんだよねって言って、
そうリアル炭治郎なんだよ、
うん、びっくりしちゃった。
走るのはねずこちゃん、
わかんない、二人とも走る、
なんか炭治郎走りみたいなのありますよね、こういうなんかどうか前傾で
ナルト
えそうなんです、まあ、昔はナルト走る、
時代がそんな変わってきてるんだ、すごい
憧れてたの
か、あのマスクはちょっと怖い
白派かな、確かに
白かな、
無難に、うん、茶色とかも持ってますよ、
持ってる持ってる、うん、続いて鹿児島県国産大粒納豆さんからです。4組の副担任、レイ先生こんばんは、
こんばんは、
ついでに松尾先生もこんばんは、こんばんは、夏休みの自由研究を甘いトマトの見分け方にするか、アリの行列の観察にするか迷っています。レイ先生決めてください。暑いけど地方の名物いっぱい食べてライブ頑張ってくださいって、はるか先生に伝えてください。
ええ
ということで、レイちゃん、
はい、
この2択、甘いトマトの見分け方おわアリの行列の観察、どっちですか。
それではジャッジしたいと思います。こちらは 甘いトマトの見分け方でしょう。絶対番組間違えてます
ね。これ何
いやそんなに穏やかな番組じゃない絶対ここ。
初めてのなんか、うん、空気感。
しかも私たちだってさライブして楽しむんだからさ、うん、私たちにも言ってくれていいじゃんね。はるか先生に伝えてくださいって。
まあはい、
まあ、伝えますけど。伝えます。えでもあの甘いトマトの見分け方の方が先生も喜びますよ。その実用的。
え、アリの行列に参加するかかと思ったら観察官。
アリの行列むずくない？参加。参加何え、むずくないって言うけど、ちょっと今のおかしかったね。観察もむずくない？
確かに。だから何言ってんだろうって
。え、何歳？
わかんない。
でもさ、
聞きたい。絶対違うよね。
絶対違うし、でもさ、これを議題で、うん、夏休みの自由研究ができるって小学生？
中学生絶対大人だよ。まあ勝手にやるのはいいけど、うん、
でも文の書き方大人なんだよな。
絶対大人だよ。
こっちは舐めてかかってるんだね。
しっかり漢字まみれだもん。
甘いトマト教えてください。ちゃんとやってくださいね。じゃあ、ね、
やったら教えてほしいよね、うん、続いて愛知県ヤギさんからです。夏のメンズファッションですが、うん、短パンおは長ズボンどっちがいいでしょうか。あまりの暑さに短パンデビューしようか迷っています。れいちゃん僕の代わりに決めちゃってください。れいちゃん、はい、この2択選ぶべきなのはどっち。
それではジャッジしたいと思います。こちらは長ズボンかな。
あ、
あ、短パンだ。
あ、短パンの人いた。
でも短パンってマジで難しいと思ってて、女の子も、
うん、あ、微妙な丈
なんて言ったらいいの。ちょうど全身でのコーディネートが成り立ってて、
うん、
ちゃんと服を知ってないと短パンってむずいと思うんですよ。
あ、
なんだろう、そのファッション始めたばかりですみたいな入門者が短パンに手を出すとなんかちょっと中学生チークになっちゃったり、
あ、
難しいと思うんですよ。
合わせ方難しくない？
そうだって、確かに膝、膝、え、ちょっと、あ、膝隠れる方がいいかも。
確かに、
うん、短い。
たまにすっごい短いいる。
それ嫌だな。
それなんか海にこれから入りますみたいな。
膝上ですね、今膝中間。いや、長ければ長いほど好きかも。うん。でもなんか短パンってちょっとでも太さがあるとすっごい足短く見えたりするじゃないですか。
確かに。
細めの方がいいのか。でも細すぎもちょっとあれだもんね。
うん。
だから本当にむずいんだよ。
でもれいちゃん大阪でさ、なんかさ、リハの時半袖半ズボン履いてた一人だけ。みんな大体長ズボンなんですよ、うん、リハって、うん、すっごいびっくりして、なんか葉月さんとすっごいアメリカンですよねって言って、ね、誰かと思った
すごい目で笑われたの、なんとなく分かりました、二人に。
びっくりしたの。
なんかしかも LA って書いてあるさ、
そう、
なんかあのスウェットのセットアップを着てて、そう、
なんかラフな感じで、
だってその日移動日だったじゃん結構。
ああ、確かに。
だからハーフパンツデートにはどう？どうだろう。
場所によりません。
ああ。
なんか海とか鎌倉とかで海もあるし、
うん、
ビーチも歩けるようだったら、
うん、おしゃれなら全然ありだと思う、うん。おしゃれの基準もむずいよね。なんて言ったらいいんだろう。私ちょっと長め靴下、
うんうん、
でのハーフパンツならお上品に見えるから好きなんですけど。なんかハーフパンツだけだと、あとまあ生地感にもよるけど、
うん、
なんかだいぶラフにカジュアルすぎるなって。膝上やだ。膝隠れぐらいが好き。
膝隠れ？あ、じゃあその丈。
うん。一番ちょうどいい。
ね、確かに。
でも人にもよる。なんか身長にもよるだろうし。身長高い人ってあんまハーフパンツより長いズボンの方がスタイルよく見える気がする。
確かにね。足長効果もあるし、
うんうん、
似合うだろうし。
まあでも。着方次第ですね、何でも、
うん、それダメね、はい、続いて滋賀県少年カラーさんからです。先日そんなに話したこともない同じバイト先の女子から突然、彼女とかいたりします？と聞かれました。僕は全然いないですと答えると、その女の子はへえそうなんですねとだけ言って仕事に戻っていきました。その日以来、僕はこの女子は僕に好意があるからこんなことを聞いてきたのかなと期待してしまっているのですが、実際この女の子は僕に好意があるのでしょうか。
まあまあまあ、脈ありじゃないですか。まあ、まずなんか大前提として、
うん、
その人がめちゃくちゃ彼氏にしたいほど好きだったの脈ありじゃないかもしれないけど、その絶対嫌いではないし、ポジティブな気持ち。
確かに 1ミリも気がなくはないと思う、
うん、
かすっごい強がりでなんかいないんですかって本当は言いたいけど、うん、そうなんですかってすごい心の中ではいないってよかったってルンルンで隠してるのかもしれない。
本当にわかんないな、あっちの顔次第なんだよな。彼女いるのって、仲いい人にしか聞いたことないですよ。
聞いたことない。
本当
これ架空のセリフだと思ってた本当に言う人いるんだ。
だってさ、小中とか一緒になってたさ、うん、女の子の友達とかでもさ、久しぶりに会うとさ、会ったら聞かない？彼氏できた？とか。
聞かない。
聞かないんだ。
あんま興味ない。
わ
かんで、向こうからなんかもう、2年半ぐらい一緒に過ごした後に、うん、なんか急に彼氏の話とかされて、誰それってなる。いつも後から知る。
恋バナ楽しいじゃん。人の恋バナ聞いてるだけでも楽しいじゃん。
楽しいけど、なんか、そんなに何が楽しいの？私も知りたい
続いてこちらのコーナー、せーの、
今週の乃木いじり。
よくメンバーのことをいじっている私たち二人が正々堂々とメンバーのことをいじるためのコーナーです。リスナーさんからいじってほしいメンバーといじってほしい内容をメールで募集しています。
まず最初のいじり坂は松尾美優です。
なんでよ。
それではメッセージを紹介していきます。
はい、
滋賀県少年カラーさんからです。
はい、
松尾美優さんは同期の弓木奈緒さんに私が一番可愛いよねと頻繁に聞いているそうです、うん、弓木さん曰くこれは二人のノリらしいのですが、僕は松尾さんのこの発言は本心だと思います。だってそんなこと言うの。
私弓木だけじゃない、林とかにもめっちゃ言う
私が一番可愛いよねって。
違う、なんか林が多分言ってくれたの。
うん、
大丈夫、世界で一番、日本で三番目に可愛いみたいな会話をよくしてるの
どういうこと。
だからなんか、うんうん、結構さ、みんなさ心配するじゃん。
あー、わかる。今日可愛くないかも、
可愛くないかもとか言うから、私は絶対にそういう弱音を吐かないようにしようと決めて、うん、大丈夫、今日も一番、世界で一番可愛いねって
でもそういうノリを松尾がすると思わなかった。意外だ、ちょっと
嘘めっちゃめっちゃいろんな人に言いまくってる。
へえ、ギャップありますね。
だし、なんか中学の時のなんかもう全然会ってないんだけど、友達と一人だけとずっと LINE してるんだけど、
うん、
その子もなんかそういう子なの。
うん、
なんか大丈夫、うちらが世界で一番可愛いみたいな、だからなんかすごい自己肯定感高めに生きてる。
ねえ、いや、いいですよ。
私なんて、どうせブスだし、ポンコツだし。
いや、でも本心で、その、うちが一番可愛いよねって思っててほしいです、松尾には。
だからなんか、自分で励ましてあげないと。わかんない。人の意見をあんまり聞かない人なの、私が。だから、なんか、自分で褒めといた方が多分、手っ取り早い。だろうなとは思う。みんながそうなら楽しいから。まあ、
そうよ。私が一番可愛いよねっていいんだよ。
そう、みんなそう思っとこう。
うん。
はい、続いて、今週のいじり坂は、佐藤楓さん
の
福島県小寺にこうたさんからです。先日、久保しおりさんの誕生日に音声メッセージを送ったそうですが、うん、有楽町のラジオで番組の最終版でその音声を勝手に公開され、なかなかすごいことになっていました。わら。
なんていうこと？
久保さんの誕生日に久保さんにメッ
セージ、ボイスメッセージ送ったんじゃない？
それを
勝手に久保さんに公開されちゃったってこと？何言ったんだろう、めっちゃ気になるんだけど、
ね、すごい。
でもたまにあるな、メンバーにさ、
うん、
送るとやつとかさ、
うん、
なんて言ったらいいの、これ公開されたらやばみたいなプライベート、
多分そうです、個人間のあれです。すごい、
何言ったんだろうね。ね、
で
もノリが結構楓さんってそのすっごい仲いい同期とかと、なんていうの、ファンの人とかだとなんか結構ギャップがある感じだから、
うん、
確かに久保さんにだけ見せる顔でいやーって言ってたら超恥ずかしいね。
それすごいね、すごいね、久保さんも
すごい気になっちゃうじゃない、
ね、
じゃあ続いていじりメンバー、私らしいです。セイムやレイ埼玉県ハンニャさん、こんばんは。ここ1、2年ぐらい、レイちゃんのブログの質問コーナーが全然ありません。それに、ブログの長さが2021年よりどんどん短くなってます。今では、ページの長さを表すバーが 1.2 センチくらいになってます。
1.2 センチ？
え？また、 ブログの更新を毎週月曜日にすると番組初期に言ってましたが、今は1ヶ月に2回ぐらいのペースです。りーちゃんどうなってるんですか。いや1ヶ月に1回できたらいいかなとか思ってた。え、
確かにあんまり見ない最近りーちゃんのブログ更新。
すごい上げたいってなった時に上げてるから、
うん、
たまにこの前3日に1個ぐらい上げちゃった時もあったんです。
あ、
そういう時もあるんです。だから
気分屋さんなんですね。
気分屋さんなんです。でもあのそんな長さを表すバーなんてあるんですか。
あれでしょ、あの横にあるグレーのやつがすっごい、多分クロミちゃんとかのブログだともう2ミリぐらいになってて、
あー、そういうことね。
スクロールしてもスクロールしてもバーがイーンってなってて、レイちゃんのは 1.2 センチ。
長いのが 1.2 センチじゃ結構。嘘、結構書く方長く書きすぎちゃったかなとか思ってるのに。
でもさ、自分だとさ、すごいさ、読む人の立場になって考えすぎちゃわない、うん、長すぎてもあれかなとかさ。でもなあ、早く読めるようにした方が多分分かりやすいかなって思っちゃう。
質問コーナーね、ないね。トークってあるじゃないですか、乃木坂メッセージ、それでなんか答えちゃってるんですよ結構。
だからそっちでもやるんだ。
そう、ブログまでたどり着けないんです、その子たちは。きっとトーク取ってくださいな。トークも見てね。もう
あの40個ぐらい質問に答えて、
え、
40通ぐらい。
すっごいね。
すごく気になったら。
いつかやります、質問コーナーも。
またやってあげてください、うん。東京 FM ベルクプレゼンツ、乃木坂46の乃木坂に相談だ、あっという間にエンディングです。
エンディングです。
すごい、このイントロが流れて静かな気持ちになる。
なんかここでこのイントロで喋れるの気持ちいい
ね。いいね。ちょっとなんか映画の終わりみたい。
あ、来週はスペシャルウィークだそうですよ。恒例のプレゼントがあります。テンションも高めでいきましょう。
そうですね。
来週スペシャルウィークか。あれ、生放送やるってどうなったんですか。検討中ですか。
あ、まだツアーもやってますしね。
そうですよね。でも結構前向きにちゃんと現実的に考えてくれてて、
うん、
調整してくれてるんですよ今いっぱい。でもなんか金曜日の夜、多分私たちのスケジュールが本当に合わなくて。
金曜日難しいな。
そうなんですよ。でも絶対に実現はすると思います、うん、
待っててください。
はい、
番組には皆さんからのメッセージをお待ちしています。メッセージは携帯アプリオーディの番組ページにあるメッセージフォームから送ってください。
番組公式ツイッターアカウントはアットマーク相談アンダーバー TFM、 ぜひフォローしてハッシュタグのぎだんをつけてつぶやいてください。
この後アフタートークでオーディもありますので、皆さんぜひ聞いてください。それでは今日はここまでです。ここまでのお相手は乃木坂46の松尾美優と
清宮玲でした。
また来週。
ベルクプレゼンツ、
乃木坂46の
乃木坂に相談だ。
この番組はベルクの提供でお送りしました。
乃木坂46、セイミアレイです。
松尾美優です。大丈夫ですか。
はい、乃木坂46でございます。
はい。
ベルクプレゼンツ、乃木坂46の乃木坂に相談だ、アフタートークの時間です。そうですね、あの本編でロックだぜのね、
うん、
招待曲の話の MV の話をしたので、
うん、
アナ曲の MV の話も聞きたいなってことでね。
はい、
アタスラーブ、
お、ふつおたが届いています。
はい、
神奈川県3歳のサイさんから、千宮さん、松さん、こんばんは。
こんばん
は。アンダーズラブの MV 見ました。今回の MV ではメンバーが牙をつけてヴァンパイアになっていて、どこか童話のようなファンタジーな世界観が印象的でした、うん。ヴァンパイアのシーンとは対照的に、ダンスシーンではメンバーの皆さんがマーヤさんとの最後の撮影を噛み締めるようにキレキレのダンスを披露していてかっこよかったです。撮影の裏話があれば教えていただきたいです。
聞きたいです。
なんか衣装がね、結構みんな全部一日中一個だったの、衣装が今回で。なんかそれぞれ結構ヴァンパイアっぽい感じの、なんかいつも着ないような感じの色合いだったり、うんうんうん、の衣装だったんだけど、私がヤクボちゃんとあの色違いの衣装を着てて、
気づかなかった。
ヤクボちゃんが白と黒の感じで、うん、私がなんか青と緑の中間の色に赤い色みたいな。
うんうんうん、
結構色の差が激しくて、
うん、
でも形は一緒みたいな、多分同じぐらいのサイズだったと思うの、
うん、
でめちゃめちゃ身長が違うのよ。
10センチぐらい違うよね。あ、え、一緒？
一緒なの、一緒なの。
なんかレースっぽい。
そうそうそうそう。これが私で、 ヤコボちゃんがこれ今映った。
あ、トップスが同じなの？
いや、もうワンピースが一緒で、で私がなんかみんなで V の字とかになった時にすっごい丈短くて、うん、膝ぐらいで、みんな結構なんか長めなんだけど、
うんうんうん、
なんかすごい大丈夫かなすごいね、不安だった。
めっちゃ可愛い、みんな一緒、
ね、このね、このこお子さん、子供の子役の子たちがめちゃくちゃ可愛くて、なんかご飯があったの、ご飯なんていうの、なんかあのこのテーブルの上のもの何でも食べていいですみたいなのがあって、
撮影中、
そうそうそう、で本当にその子供たちはもう何も考えなくていいから楽しそうにしててって言われて、監督さんにさ、みんななんかこれ食べて、はい、これ食べたいみたいな感じで、で一人だけみんなハーフの子だったんだけど、
うんうんうん、
もう日本語わかんない、英語しか喋れない子がいて、でゆりちゃんがいなかったのよ、そのご飯のとこに、
うん、
だから誰も英語話せなくて、うん、もうマーヤさんがすっごいなんかもう強引に会話してて
マーヤさんだって英語の番組を何年もやってたんだ
よね。もう全然伝わってなくてそれが可愛くてしょうがなくて、
見たいな、
めっちゃね可愛かったの。でもみんななんかマカロンとかクッキーとかいっぱい食べて、元気そうに、元気そうになしてて、すごいそれがね、あ、ここがね、このドーナツとかスコーンとかクッキーとかいっぱいあって、
もうすごい。あれでもフルーツ食べてるよ乃木坂は。
あ、フルーツはね、あの、も持ってるだけ
あ、あ、来た来た来た来た、ちっちゃい子
たち、そう、みんなこういう、私だけ普通になんか笑ってんだよね、なんか楽しくて
すごい日、あ、でも、あ、一緒に映るとこあるね、松尾と役場が。
そうそう、
でも全然印象が違う、
ポジションもなんか結構近いのに色違いの服で。
あ、本当だ、色違いだ。
すごい、なんか私が着ると短いんだよね。
可愛いけどね。そう、赤いいね、
あの衣装の色すごい好きな。でもね、ところどころ色違いの人いるんだよね。葉月さんとリカちゃんも色違いだったり。
へえ。
なんかたまにいる、
気づいてる人いるかな。
いないと思う。ま、あと玉美さんと林も確か色違いだった気がするな。
へえ。
なんかニットが色違い、なんかそういう組み合わせも見つけてください。
うんうん。あ、本当だ、短い。
そう、ちょっと、
あ、でもまあそんな
許容範囲なんだけど、うんうんうん、なんかヤコブちゃんと比べると短くて、なんかね、
そうだよね、
これも熱かったです、火が後ろで燃えてて、なんか火のリズムがあるの、ドンドンドンドンドンドンみたいなそれが前さんがすごいなんかリズム、これすごいリズム、リズミカルだねみたいに言ったからみんな笑っちゃって楽しい撮影でした。
すごいとこで撮ってる。
そう、倉庫みたいな。あ、ガチの日です。めっちゃ暑いです。
おー、すごい。ちょっと、日にしか目いかなくなっちゃう。うん、リズム帯とか
言われて。リズムあるの、なんか、ドゥンドゥンドゥンみたいな。マヤさんだけ、ヴァンパイアじゃないんです、これ。だから、マヤさんは太陽に当たっても大丈夫なんです。
へぇー。ちゃんと設定しっかりしてるのね。
そうなんですよ。
鑑賞会をやってお話ししました。
ありがとうございました。番組では皆さんからのメッセージを募集しています。番組ページにあるメッセージフォームから送ってください。
それではまた来週金曜にお会いしましょう。乃木坂46のセイミヤレイと
松尾美優でした。
バイバイ。オーディ